皆さんおはようございます、改めて EIP の学び会の皆さん本当に心こもったウェルカムと生産式献金ありがとうございます、はい、ですね、まずちょっとお詫びから始めたいと思いますけど、先週、体調崩してしまい、特に STL の方々には、そうですね、スケジュール変更などもありキャンセルしてしまうことになりました。本当にご迷惑をかけて申し訳ないです。本当にすみませんでした。はい、そうですね、やっぱり新年始まって、地盤の期待通りじゃなかったですね、実は先週、まあ、先々週かな、スタッフでちょっとスタッフリトリートにいて、よしもう今年は頑張るぞって私もレッスン準備して、よして土曜日、日曜日、SGL インスパイアして、ユース礼拝も入れて、なんかいろいろなんかスケジュールいっぱいで、そして木曜日、レッスンやって、夜になって、ちょっと私も去年体調を崩したので、ちょっとなんか熱に敏感になって、あれ、熱っぽいなみたいな感じで、でいつも大体、あーって笑われて、本当に高いですね、35度6分とか言われるんですけど、実際に熱があって、で次の日行ったら、インフルだってことを分かって、あ、これは困ったことだね、もうちょっとこれ以上スタッフと接触して、感染してはいけないと思って、実はずっとスタッフと一緒にいたので、ちょっとみんなを感染してしまったらどうしようっていうことで、まあ、ちょっと SGL もちょっと全部中止にするっていうこと、まあ、幸い、私以外のスタッフ家族にも全然感染させることがなくて、よかったかなと思ったんですけど、まあ、改めてちょっとこの年齢に、思った、先ほどの田川夫妻の話でもあったんですけど、やっぱり思い通りにものいかないですね。はい、やっぱり自分はよしもう新年だ、今年こそ頑張ろう、若スタッフをインスパイアしよう、よし張り切ろうと思った時に、でそこで改めて、あ、本当に自分は何も分かってないなと思いました。でそこに書いたんですけど、今年のテーマ聖句は力を捨てようなんですよね。でせっかく神様が力を捨てようって言ってくださってるのかかわらず、自分はなんか力持って頑張ろうみたいな、本当に愚か者だったので、神様が私の力を捨てさせたっていうことで、週間、ちょっと監禁状態になりました。はい、ということで、本当に改めて申し訳ないですけど、まあ、今ちょっと流行しているので、気をつけていきたいと思います。で一応ちょっと教会としての入り口に気が付いたか分からないですけど、ちょっとアルコールとかありますので、ぜひ注意していただいて、でとりあえず皆様にいくつかちょっと伝えたいことがあって、まず一番すごく大事なこと、具合悪かったら絶対に受験生に近寄らないでください、ね、受験生と今、試験中の大学生、okay?ちょっと体調悪かったと思ったら、ちょっとお互いちょっと年寄り同士で交わりしてください。今ちょっと大事な人生のポイントがあるので、遠くから手を振ってあげていただきたいなと思います。ちょっと熱っぽいな、怪しいなと思ったら、無理しなくても大丈夫です。無理しなくても大丈夫です。はい、そこら辺はちょっとお大事にしていただきたいと思います。まあ、ちょっとこういう、インフルエンザがやっぱり流行している時期なので、まあ、聖書の中には、聖なる口づけを交わしなさいと言っていますけど、とりあえずこの時期は聖なる口づけは一切禁止ということで、ちょっと御言葉通りにやらないということはちょっと心苦しいことなんですけど、ちょっと考えていきたいなと思います。はい、そうですね、はい、今年皆さん気がつきました、暗証聖句が、暗証聖句じゃない、今年のテーマ聖句ですけど、素晴らしいですね。改めてこれを読んでいく中で、やっぱ神様にフォーカスするっていうこと、まあ、自分もちょっと今年の QT ノートなんですけど、一番最初のページにちょっと印刷して、毎日読んで、力を捨てよう、まあ、英語だと Be still and know that I am God っていうことで、心静まって力を抜いて、自分ではなくて、自分の思いではなくて、神様に集中しようと思っています。本当に私たちが神様に近づかせてくださるテーマ聖句になるのではないかなと思います。年末年始皆さんもたくさん考える時間、振り返る時間があったのかなと思います。まあ、私自身も個人的に、まあ、いろんなことが起きて、まあ、一番多分大きかったことは、まあ、ちょうど4月ですね、1ヶ月入院して病気になって、まあ、今改めて振り返ると、あ、本当に危なかったなとやっぱり思いました。まあ、死んでもおかしくなかった、 これはちょっとまずかったなと思いまして、まあ、これは あまり皆さんに言ってないんですけど、まあ、ちょっと健康を取り戻そうと思って、まあ、いい意味でちょっと体重はちょっと落としてたんですけど、あんまり落としたくないところから落ちたところがあって、それはどういうことかというと、ここなんですよね。で、退院した 1、2ヶ月、なんかシャンプーするとすごい毛玉がで、別になんかここが抜けてもあんまり体重が減るわけじゃなくて、ここはちょっと残ってほしいみたいな感じで冷静に神様信頼しようと。でもさすが2週間3週間ぐらいわーってなるとすごいパニックして、あ、もうそろそろ自分のスキンヘッドの時代が始まったなと思ってまあちょっとそういうことがあって、実際に皮膚科に行って薬もらって、幸いちょっとまあここはなんとかとどまってくださっていますけど、ちょっと自分は特にここにこれなくなっちゃいけないっていうわけじゃないんですけど、やっぱり私の身長だとやっぱり多くの方からちょっと見下ろされてるっていうところでやっぱ背の高い兄弟から見下ろされたところで、ちょっとここは光ってるっていうのがちょっとなんか自分にとってあれなので、もしなんか白い部分が見えたらちょっと見ぬ、ね、ふりをして、ね、はい、まあ、それはどうでもいいんですけど、まあ、改めて生きてることは当たり前ではないこと、いろいろ思いました。本当に今日のこの教会にいること、毎週こうやって礼拝できること、まあ、当たり前のように毎週やってるんですけど、本当にこれは特権だなと思いました。まあ、去年教会のことをたくさん振り返りながら、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。本当に去年もたくさん思い出となるイベントもありましたし、たくさんの成長があり、本当にこの教会は光であり希望であり、とても温かい愛にあふれた、本当に霊的に成熟している皆さん自ら本当に作り上げる、やっぱその素晴らしい教会ではないかなと思います。先ほど秀樹さんが本当に天に富を積んでいる、戦っている兄弟姉妹たちに作られた教会だなと思います。まあ、改めて今年も楽しみにして迎えていきたいなと思います。で、感謝と喜びとたくさん、いろいろ、長所がある中で、一つ自分自身もそうだったし、ちょっと教会を考えたときに、まあ、これは一つすごく改善点だなと思ったのは、実はやっぱり人の救いがとても少ないということです。まあ、去年の覚え年会でも皆さんやっぱり気づかれたと思うんですけど、あるときは多いときには新弟子だけでもうこのステージがいっぱいになるということで、まあ、去年は、まあ、本当に尊い救われた人生があったんですけど、やっぱ明らかに少ないと思いました。自分が神様を、フォーカスしながら、今年は人の救いというテーマを改めて、フォーカスしていきたいと思います。ぜひ皆さん一人一人も、まあ、ちょっとそのフォーカスを持っていきたいと思います。ちょっと先週 SC の研修会ができなかったので、ちょっと研修会っぽい説教で申し訳ないんですけど、今日は救いと癒しっていうテーマで話したいと思います。救いと癒し、まあ、今日のイントロは、ルカの7章50節と8章48節ですけど、私が大好きな聖句です。特に聖書を勉強している方には、すごくイエス様の素晴らしさ、信仰を伝える上ではよく読んでいる聖句で、たくさん読んでいる中で自分自身も本当に好きになった聖句です。ルカの7章50節は、罪深い女性が涙を流しながら、たくさんの悔い改めと謝罪とともにイエスに向かっていく姿です。最後に主イエスは、あなたの信仰があなたを救った、安心して生きなさい、素晴らしい言葉をこの女性にかけられます。8章の48節は、長年、その出血で患った女性ですね。彼女は、さまざまな思い、不安、体力の弱さ、その群衆が押し寄せている中、いろんなことを乗り越えて勇気を振り絞って、なんとか主イエスの、ね、ところに行って、信仰を持って服の端っこを触ったところ、やっぱり癒されました。そして彼女も主に言われた、娘よ、あなたの信仰があなたを救った、安心して生きなさい。改めて思ったのは、主イエスに、あなたの信仰があなたを救った、安心して生きなさいと言われたら、どれほど自分は嬉しいかなと思います。実はこの二人とも女性は無名の女性です。実は名前は知らないです。こういうことがあった、このエピソード以外、何も紹介 されないです。しかし無名な女性でも、問題を抱えていた女性でも、彼らの信仰が主イエス・キリストの心を動かして、そしてそこで神様の奇跡が行われて、彼らが救われました。でそこでちょっと注目したいことは、私は普段QT は英語で読んでるんですけど、私の NIV の聖書だと、ルカの7章の50節が Your faith has saved you ってなってます。みんな大丈夫ですね。みんなもううちの教会は賛美歌バイレンガルで歌ってるぐらいね、もうね、結構大変ですねこの教会ね。なんか日本語で歌ったり英語で歌ったりとか、なんか下が回ってしまうんですけど、ルカの7章は Your faith has saved you で、そしてルカの8章は Daughter, your faith has healed you、 まあ皆さん分かったね、 Saved と Healed ということで言葉が違います。じゃあ元々の言語を読めばどういうことかというと、同じ言葉です。両方ともギリシャ語で、ソデゾという、まあ、言葉だそうです。で日本語の大体新教育新科学みんな大体両方とも救ったってなるんですけど、いくつか英語の訳だと、Saved と Healed とか、またちょっと違う意味合いが出てきます。まあ、これを読んでいくと、実はこの言葉は結構広い範囲の意味合いがあります。もともとセーフですね、安全、つまり救う、救い出す、守る、そして癒す、保つ、自分を救う、良くなる、またはまあ完全になる、ね、なんか部分的に欠陥があればなんか癒されていく、完全になっていく、そういう意味合いがあります。なのでおそらく、まあ、この意味合いの中で救われる、ね、救われるっていう意味合いもあれば、やっぱり癒されるっていう意味合い、両方があるのではないかなと思います。なので今日は、救いと癒しっていうテーマで話していきたいなと思います。この救われることと癒されること、皆さんが、バプテスマを受けて救われたときに、たくさんの癒しを経験したのではないかなと思います。しかし救われたクリスチャンと心が癒されているということは、必ずしも同じではないことがあるのではないかなと思います。バプテスマを受けたときには、私たちは 100% 完全に救われた存在になりました。でも実際にその時点でも、おそらく今の時点でも、私たちは 100% 完全に癒されているという存在ではないです。もしかすると、まあ、過去のこと、過去の罪、過去の傷、過去の人とのやり取り、まあ、そういうところから癒される必要があるかもしれません。もしかすると、やっぱ生きていく中で毎日何かがあります。何かの罪、誰かの罪、何かの病気、出来事、苦しさ、いろんなところから私たちが続けて癒されていく必要があるかもしれません。救いと癒し、どっちが大切か、まあ、私の中では救いの方が大事だと思います。でもその中で癒しも大事ではないわけではないと思います。なぜかっていうと、気をつけていかないと、救われたにもかかわらず、私たちの癒されてない心がもしかすると救いの妨げになるかもしれない。これは個人的な救いの妨げになる場合もあれば、もしかすると他の人の救いの妨げになることがあるかもしれないです。なので今日は救いと許しで話したいと思います。2つのポイントから話したいと思います。救いは大きな喜びをもたらす。そして救いだけでなく癒しも必要であります。今日はですね、ルカの15章ですね、いくつかの例え話から神様の心を学んでいきたいと思います。ルカの15章4節から7節、最初のポイントは、救いは大きな喜びをもたらします。失われた羊の例えを読んでいきたいと思います。ここから神様の心を学びましょう。で、このコンテクストなんですけど、実はもともとこの3つ連続で神様の心を表す。神様が人の救いに対してどういう思いがあるかということをイエス・キリストが話す、このバックグラウンドは何かというと、イエス・キリストは罪人と食事をしていました。これは人にとっては不満でした。 あなたは神の子であり、聖人で義人であるならば、あなたは正しい人といるべきだと人に非難されました。しかし、これで改めて分かることは、イエス・キリストは神の子であり、彼は罪人を救うために世に来ていました。彼の心の中に常に人の救いが一番優先でありました。そしてそれはなぜかというと、それは神様の心であるからです。4節から7節を読みます。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して、見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。そして見つけたら、喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。素晴らしい話です。神様の心が学べます。神様は一人の失われた羊を救い出すためには何をしてでも探し回って救い出します。迷子の羊を探しながら他の99匹を守るということは両方できないので、彼は何をするかというと、99匹の羊を野原に残すって書いてあります。あえてそう書いてあります。羊飼いのいない羊が野原に残されたら何があるかというと、危険にさらされています。羊たちは群がっても自分たちを守ることができません。野原に残された99匹の羊に狼が来れば、そこに、まあ、被害がある。怪我人、まあ、死人が出る。その可能性があります。そこで何がわかるかというと、神様はこの99人の安全に対してリスクをかけてでも、一匹を救おうと思っています。そして、ここで注目されていることは、見つけたときに、大いに、喜びます。大いに喜びます。一人の失われた羊が帰ってきたときに、一番神様が喜びます。私たちはいつ喜びますか？どういうことで喜びますか？そして私たちは喜んでいるときにどうしますか？ある人はなんか喜んでいると、なんか歩き方が違う。ね、なんかスキップしながら歩く人がいます、ね、歩きながら歌ってる、ねまあ、賛美歌の歌かもしれないし、カラオケで好きな歌を歌ってるかもしれないです、ね、もしかしたらある人はなんかもう、ね、喜んでるからもうとにかく、ね、口が止まんない、ね、ずっと喋ってる喋ってる喋ってる喋ってる喋ってる、誰が聞いても聞いても喋ってる喋ってる、ね、ある人は喜びをとにかくもう分かち合いたいと思ってずっともう LINE してる、ね、一緒に喜びましょう、グッドです、喜びましょう、もうありとあらゆる LINE グループにこれこれっつってね、大変です、okay? ね、喜びは嬉しいんですけど周りにプレッシャーがあります、ね、その喜びを伝えられた人がみんな、ね、いいねのねスタンプを送らなきゃいけない、あいいスタンプがないやと思って、あスタンプ買わなきゃとか ね、okay? ね、喜びはいいことですけど時々疲れることもあるんじゃないかなと思います。教会にとって何ですか？結婚式は素晴らしいです。ね、誰々さんに子供が生まれました、これも幸せです、ね、でも一番教会にとって喜びにあふれるのは人の救いです。バプテスマです。人が救われるときに教会の一人一人が一丸となって喜びにあふれます。その奇跡を見て感動して神様を賛美して、そしておそらくその奇跡の感動をしながら皆さん一人一人はおそらく自分の救い、自分の周りの人の救いを思い出します。もうバプテスマがあるその日曜日は必ずみんなが喜びにあふれています。私はバプテスマ32年前に受けた時に、ね、これを教わりました。実は結構緊張してました。バプテスマを受ける前に、ね、なんかセリフを覚えなきゃいけない、 ね、あなたの大切な質問を、ね、聞かせてくれ、なんかセリフ間違えたらどうしようとかね、あなたの大切な告白を聞かせてください、なんだっけ忘れちゃったって、なんか結構大変ですよね。でいろいろ覚えなきゃとか、いろいろこうやんなきゃとか、ね、水が鼻に入んないように息を止めなきゃ、いろんなこと考えなきゃね。でその時に教えてもらったことは、それは全部雑音だって言った。ただただまず自分がバプテスマを受ける時に自分の罪が許されることだけ考えなさい。イエス・キリストがあなたのために十字架にかかって、そして蘇ってくださった、それに預かる。だからあなたも沈んで上がった時に真っ白になる。そして神様が大いに喜んでくださる。僕は必ず誰かのバプテスマに、関わる時には、ね、そこにいる人々のことを気にしなくていい。水が冷たいとかあったかい気にしなくていい。ただ気にしてほしいのは神様が喜んでくださっていること。もちろんあなたも嬉しいけど、それ以上に神様の喜びに目を向けていきましょう。人が救われたときに一番神様が喜んでいます。なんで神様はそんなに喜んでいますか？それだけ心配していたから。迷子の羊を愛していて、この羊に何かがあったら、殺されてしまったら、怪我してしまったらどうしよう。心配でしょうがないです。この聖書に書いてあるのは、僕の英語の聖書を見ると、When he found the sheep、 if じゃないんですよね。見つけたとき、つまり羊飼いにとって神様にとって見つけるまで、ね、連れ帰るまで探し回ると書いてある。どのぐらいの時間かかったっていうのは書いてないです。どれほどの距離を探し回ったっていうことも書いてないです。すぐ見つかったかもしれないし、めちゃくちゃ大変だったかもしれないし、3日間かかったかもしれないです。でもこれは書いてないです。おそらく大切ではないですから。何が大切かったろうが、時間かかってもかからなくても必ず連れ戻すことが大切。とりあえず探した、とりあえずやってみた、とりあえず頑張ったっていうのは神様にはそれは不十分です。見つけて救い切るしか選択肢はないです。これは生きるか死ぬかっていうことです。まあこの例え話には書いてないんですけど、やっぱり救いにはイエス・キリストの十字架が関連しています。神様は誰よりも人の救いのために大きな犠牲を払っています。一人の救いに対してイエス・キリストの十字架が意味があるものとなった。キリストの血が無駄ではなかったということで分かります。人の救いがあるときに神様がすごく喜んでます。伝わります？分かんない、ね、どう、ね、なんか喜びにあふれてる。見えます？僕には見えないんですね、うん、でもなんかこの絵しかなかった。でよくよく考えたら、ね、よくよく考えたら結構この羊飼いは大変なことやってるんですよ、ね、私は子供が小さい頃よく、子供たちを肩車していました。なぜできたかっていうと、別に僕が力持ちだっていうことじゃなくて、うちの子はみんな軽かったからです。時々自分の子供肩車してると、ね、子供の友達が僕も僕もとか言って、で他の方のか、ね、子供を肩に乗せると、あごめんちょっと無理だみたいな感じになったこともなくはないんですけど、羊、僕は羊のエキスパートじゃないんですけど、ちょっとインターネットで調べましたけど、軽い羊で大人がだいたい70キロから80キロなんで、大きい羊だと100キロだって。まあ筋トレ熱心な方はね、大地は100キロぐらいのスクワットはできると思うんですけど、一般人は70キロ、80キロ、100キロ抱えながら歩く、戻ってくるのは大変だと思います。だから笑ってないかもしれないです。重い、なんでこんな重いんだっつって、お前食いすぎだとか。でもう一つね、僕も羊エキスパートじゃないですけど、羊はあんまりいい匂いじゃないと思うんですよ、ね、ここで重いだけじゃなくて、このまあちょっと匂いはそこまでにしましょう。でもなんで担いでるかっていうと、まあもしかしたら怪我してるから、大事にしてるから。でもおそらく肩に乗せてみんなに見てもらいたいからです。それほどの喜びがあります。 そこでこの質問ちょっと自分に解いてもらいたいんですけど、私たちは最近、ね、喜んでいますか、ね、もちろん人生生きてるといろいろあります。いいこと悪いこと、そういうことを言ってるわけじゃない、ね、自分の人生がハッピーだふわふわか、そういうことを言ってるわけじゃないです。素晴らしいこともあれば辛いこともあります、ね、でもその中に変わらない喜びがあります。私たちは喜びにあふれてますか私が自分をこれを考えたときに、思ったときにはすごく足りないと思いました。別にただもっとニコニコしてハッピーに、そういうことじゃなくて、どんな時でもクリスチャンはあふれる喜びがあるはずだ。でその一つはやっぱり神様と同じで、人の救いに関わってる人は喜びにあふれてるんじゃないかなと思います。やっぱり自分は思いました。自分は十分に人の救いに関わってない、自分は十分に人の救いの素晴らしい奇跡、感動的な出来事を見ていないです。やっぱり人の救いに感動があります。喜びがあります。まあ、ちょっとこの間長々と糸山さんが宣伝してたので短くしたいと思うんですけど、まあ、私がインフルエンザの間に、隔離状態でした。誰も部屋に入ってくれなかったです。そして子供にうつさないように、部屋から出られなかったので、いっぱい一人で、まあ、読書の時間がありましたので、この本をいただいたので読みました。すごく感動しました。ここに22人の方の救いとそして癒しが書かれました。素晴らしいと思いました。心が温まりました。あ、今のこの社会にこそこのメッセージが必要だなと思います。一人一人の本当に脆弱になった正直な話の中で、誰も飾ってないで、その中に何が見えてくる、もちろん人が変えられたことが見えるんですけど、神様の技があふれてきます。うわ、神様がこんなことした、こんなことしてまで人が救われる。そして改めて思ったことはこれです。まず、人の救いは素晴らしいです。感動的です。私たちは人の救いをたくさん経験して、神様と共にやっぱり喜んでいきたいと思います。そしてこれを読みながら、もう一度感じたことは、神様に救えない人はいない。みんな22人を並べていくと、誰2人同じような話はないんですよ。神様はある人、外国で声かけたりとか、日本で声かけたり、いろんなもさまざまなあらゆる形は、神様は偉大な方だ。そして、皆さん一人一人の救いの証も感動的な奇跡です。私、改めてこれを読んで、信仰をもらいました。日本人は救われることができるんだ。なので、買ってください、読んでください。本の宣伝をそこまでします。はい。人の救いをたくさん見て一緒に喜びましょう。まず具体的に個人的な悔い改めから始めたいと思います。自分の人の救いに対しての心と神様の心をどうか比較してみてください。私が神様の心を見たときにいくつか分かることは、まず自分は人の救いのために神様みたいに必死ではないこと、どっかで難しいと思ってしまっている、時々諦めちゃってるところがある、リスクをかけてない、思い切ってやってない、そして何が何でも神様ならできる、そこの必死な態度は自分にないと思います。皆さんで一緒に悔い改めていきましょう。神様の心は救いに対して消極的じゃないです。待ってないです。まあ思ったらなんとか誰かがやってくれることじゃないです。自分から行って神様は探して救い出しました。もちろん我々が何か頑張ることによって人が救われる、そういうことを言ってるわけではないです。でもやっぱりこれは生きるか死ぬか、救われるか救われないか、私たちには必死さが足りないかなと思います。信仰の戦いが足りないと思いました。具体的にみんなでこれを変えていきましょう。祈りましょう。私は最近やってることは、自分が救われてほしい人、自分が救いに関わりたい人、一日何人も何回も何回も祈ります。心を変えてください。信じる心を与えてください。どうか救ってください。まあ、ずっと祈り続けます。 そして祈りながら、自分は難しくても思い通りにいかなくても必ず神様を信じること、神様には変えれない人はいないと信じて、そして4番目は具体的な行動をすることを決心しています。皆さん、自分のスケジュールを開いてください。自分のもののやり方、時間の過ごし方、その中に人の救いのフォーカスがありますか。これは子どもの救いかもしれない、大人の救いかもしれない、今勉強している人の救いかもしれない、もしかすると教会に来たことがない人の、家族の救い、友達の救い、近所の人、誰でもいいです。神様は誰にでも救われてほしいと思います。ぜひ皆さん、神様と共に、ね、人の救いをたくさん見て、神様と共に喜んでいきましょう。はい、じゃあ次のポイントに行きたいと思います。救いだけでなく癒しも必要であります。放蕩息子の例え話を見たいと思いますけど、まあ、この絵見て分かるんです。これは、怒ってるお兄さんです。はい、怒ってるお兄さん、あんまりこの話を読みながら注目しないポイントです。ちょっと何度も読んでるので最初の部分は飛ばして途中から読みたいと思います。ルカの15章の23から32まで読みます。それから肥えた子牛を連れてきて振りなさい、食べて祝おう、この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴始めた。ところで兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると音楽や踊りのざわめきが聞こえてきた。そこでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねて、しもべを言った。弟さんが帰ってこられました、無事な姿で迎えたっていうので、お父親が肥えた子牛を贈られたのです。兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出てこない、出てきてなだめた。しかし兄は父親に言った、この通り私は何年もお父さんに仕えてます、言いつけに背いたことは一度もありません、それなのに私が友達と宴会をするために子ヤギ一匹すらくれなかったではありませんが、ところがあなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの心情を食い潰して帰ってくると、肥えた子牛なんてほふっておやりになる。すると父親は言った、子よ、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ、だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った、いなくなっていたのに見つかったのだ、祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。感動的な救いがありました。お父さんにとっては喜びにあふれる出来事でした。許された弟にとっては喜びにあふれる出来事だった。実はその家の他のしもべたちも一緒に喜び祝っていたけど、この兄はこの救いがあったにもかかわらず癒されていなかった。実は28節に書いたのは、宴会が開かれたときに兄は怒って、そして家に入ろうとしなかったです。私は弟子になってから何年間、まずこの部分あんまり好きじゃなかったです。人に読むときに祝宴でハッピーエンドで終わった、でなんかこの今読んだ部分はちょっとなんかあんまり好きくなかった。私はアメリカ育ちのハリウッド映画の見過ぎかもしれない。なんでせっかくのハッピーエンドなのにこの兄貴は水を差すんだと悪い態度を持ちました。末っ子出身の私は長男キッスに対して悪い態度を持ちました。本当に心のないやつだ、冷酷なやつだ、こんな感動的な救いがあってお父さんが涙流してうーってやってるのに、ブツブツブツブツ怒って自分のことばっかり、もう本当にこういう兄貴大嫌いという思いがありました。お兄さんは、ね、癒されてないです、ね、これは必ずしもでもないんですけど、時々またはもしかすると場合によって癒されてない心があると、何かのきっかけで瞬間的に怒りとして現れる場合があります。おそらくこの話を読んでいくと明らかにこの状態がありました。弟は救われた、でも兄は癒されてない、兄の心に傷があった。もしかすると弟は、まあ、お父さんに対して悔い改めて謝罪したけど、もしかしたらお兄さんに対して悔い改めて謝罪しなかったかもしれません。間違いなく弟の罪は 兄を深く傷つけていた。弟は兄の、ごめんなさい、兄じゃない、父親の弟に対しての、彼から見る甘やかす態度に不満がありました。兄はお父さんとの関係において問題がありました。彼の人生は大変だった。私は何度もあなたに仕えてきたって言うんですけど、実はそのギリシャの言葉はドゥロスという言葉で、私は奴隷だったって言うんですよ。奴隷として働かされた。我慢してきた。遊んでない。無駄にしてない。でもお父さんは一度も僕のパーティーのために格子をほふってくれなかった。フェアじゃない。こんなのおかしい。こんなことで許すのか。こんなので喜ぶのか。冗談じゃない。俺は怒ってる。俺は入んないぞ。俺はあんなパーティー行かないぞ。と彼は主張しました。ちょっと皆さんも自分の日頃の生活考えてもらいたいですけど、何かのことがきっかけでパッと怒ったりしますか？パッとイライラする。何かのことでフォーって周りの人を攻撃したりぶつけたりとか、なんかいきなり、ね、その場違いのなんかイライラが出たりとかありませんか？保護者の皆さん、自分の子供といるときにわーっとイライラしませんか？切れたりとか、やっぱり穏やかじゃない表現で、言葉、叱り方、ないでしょうか？夫たちは時々妻に対して、うわーって怒らないですか？あなたの言い方だけ気に来ない。なんでこれやってくれない？妻は妻で夫に対して、あなたは新しいじゃない、霊的じゃない、リードしてくれてない。本当に悔い改めてるのか、誰に細部されてるんだとか、そういうの出ないでしょうか？リーダーシップに対して、教会の中でも外でも、権威がある人に対して、または職場の人、なんかって、必ずしもそうじゃないですね。別に怒っちゃいけないと私は言いたいわけじゃないですね。私は言いたいことは、多くの場合、癒されてない心が、何かの形で怒りとして出てきて、これは人の信仰と救いの妨げになることがあるんじゃないかなと思います。私自身は、自分に関してこう思っています。自分が癒されてないことからのイライラ、怒りは一番傷つけるのは自分の身近な家族です。この数年間、多分自分も死にかけたっていうこともあるんですけど、ちょっと最近家族に優しくなるように心がけています。みんなそれを感じてくれてるかどうか分かりませんけど、結構頑張ってます。結構たくさん、コロサイの3章の親切、柔和、寛容、あんまり若い弟子の時はそういう時読んだことない。親切とかどうでもいい、もう御国のためにやるなみたいな感じだったけど、最近はなんかそういう聖句をいっぱい読むようになりました。はい。でもそこで分かったことは、やっぱり自分の心が神様に助けてもらって癒されていかないと、何がしろ過去かもしれない、最近かもしれない、なんかそういう自分が負っている傷がボーンって人に対して出ることがあるかなと思います。よく昔子供とこういうディスカッションっていうか、ディスカッション口論だったのかな、ありました。子供たちが大きくなる、小さい頃は勇気がなかったら言えないです。大きくなっていくとだんだん勇気持って言うんですね。でそこでやっぱり妻も誘導して、そのパパのイライラがいかに破壊的だっていう話題がよく出てくるようになりました。で当然私は反論しました。何言ってるの、こんなに寛大なお父さんいないっつって、教会のみんなに聞いてみなっつって。でもだんだんやっぱりね、大きくなってくるとみんな勇気持つから、パパあなたの自己認識ゼロ、自己認識ない、もうパパが本当にイライラしてもう家族をぶち壊しとかね、そういうこと、言われることがありました。最近あんまり言われなくなりましたけど、これは非常にやっぱり良くないかなと思います。で私だけじゃなくて、多くの私たち保護者は何かの分かんない恥の感覚かもしれない、自分の親に言われたことかもしれない、自分の子供が思い通りにいかない、自分の人生が思い通りにいかない、うまくできない、こういう癒されてないフラストレーションの中で結構身近な人に当たってしまうことが多いのかなと思います。これをぜひ私たちは助けてもらって、 神様とこのコミュニティに癒してもらいたいなと思います。このお父さんの反応は素晴らしいと思いました。僕は昔あんまりそう思わなかったんですけど、改めてこのお父さんの反応が素晴らしいと思った。もし自分がこのお父さんだったらどうするかというと、多分僕だったらお兄ちゃんに多分ぶち切れると思います。怖いっつって、なんだその態度はっつって、喜べっつってんだ、俺が喜んでんだ、みんな喜んでんだ、息子が帰ってきたんだ、これはみんなやれば、なんだその顔は、いいからハッピーフェイスしろっつって、今はあなたの不平不満聞きたくねえっつって、分かったよパーティー欲しい、来週やってやるから、今その態度変えろっていうふうに自分が言ってたなと思います。本当に未熟なものだなと思います。でもこのお父さんは息子に対してまずね、聞き入れました。話させました。そしてこのお兄さんが言ったことは僕は立派だと思います。大きくなったお兄ちゃんが自分のお父さんに対して不満を言うのはみっともないですよね。本当は僕もパーティーやってほしかった。なんかすごく恥ずかしくない？でも彼は恥を捨てて出したんですよ。で、私たちは恥を捨ててみっともないとか迷惑かけたくないとか、そういう思いを捨てて出していかないと私たちの心は癒されることがないんですよ。で、やっぱり恥ずかしいから、みっともないから、迷惑かけたくないから、こんなの惨めだと思ってしまって、こうしてしまうから私たちの心は癒されてないままになります。出しました。そしてお父さんは立派な言葉です。で、まず来ようと呼びました。 My son。保護者の皆さん、自分の子供を何て呼びますか？何て呼びますか？まあ、私もそれぞれ、呼び名があるけど、ここに言うと怒られちゃうんですけど、まあ、息子に対しては英語でこうやって呼びます。Hey, buddy って言うんですよ。で、バディは友達なんですよ。やっぱり、まあ、息子であるんだけど、なんか友達だよみたいな、なんか意味合いがあると思います。この息子、つまり、奴隷だと感じてた息子に、違う、あなたは奴隷でもしもべでも何でもない、君は僕の息子だよ、実は同じ同等、全部君のものだよ、ね、動物殺したいんだったらいいよ、パーティーやりたいんだったらいいよ、いつでもいいよ、やらなきゃいけないんじゃないよ、あなたがやりたいようになりなさい、全部これはあなたのものになります、あなたは大切な息子です。でもね、お兄ちゃん、一つだけ覚えてもらいたい。ね、分かる、ね、分かる。嫌な気持ちが分かるけど、弟は死んでいた。お父さんを失った。で、この死んでた息子が生き返ったから、喜ばないわけにいかないでしょ。だからお願いだから、私と共に喜んでください。癒される言葉を発しました。癒されるためにはいくつか必要です。まず神様に対しても人に対しても自分の心を明るみに出すことが大切です。で、そこで同時にそれに対してどういう対応するか、どういう言葉をかけるかってことを考えていきたいなと思います。時々私たちは癒しにつながらない言葉を言ってします。なんでそんなこと言うんだ、そんなくだらないこと言ったってとか、なんかその、ね、または怒りに対して怒りが、これはね、癒される言葉じゃない。あんた大変だけど、お父さんの方がもっと大変だとか、これはね、癒される言葉じゃないです。癒される言葉はたくさんあります。あなたのこと愛してる。話してくれてありがとう。大変だったね。頑張ってたね。辛かったね。一緒に祈ろう。全部分かってあげられないけど、あなたは一人じゃないよ。神様、あなたを愛してるよ。イエス、あなたのために死んでくれたよ。あなたは大切な人だよ。そういうさまざまな言葉があるのではないかなと思います。時には人が悔い改めてくれる、人が謝ってくれる、人が表現してくれる、そこで癒されることがあります。私もそういう経験がありました。実は長年ちょっと関係が難しくなってしまった方がいました。でも思わぬところから、その方から実はたくさんの、まあ、謝罪もあったし、癒しの言葉を語ってくださいました。あ、すごく心が癒された感覚です。でもそうならない場面は多いです。ね、自分もよく思います。ああ、もし親が生きていたら、親がこういうこと言ってくれたら、自分の心は癒されるだろう。でももう亡くなった親は二度とそういうことはやってくれないです。そういうことはないです。人がどうあっても、 クリスチャンにとって一番の癒しの言葉はイエス・キリストのメッセージだと思います。イエス・キリストの十字架によって私たちは癒されています。人が変わらなくても、謝ってくれなくても、何をしてくれなくても、キリストは私たちの傷を担ってくださいました。明るみに出して、そして神様に助けてもらって、救われているだけじゃなくて、ね、癒されているものにしましょう。これは別に自分の自己満足ではなくて、やっぱり癒される中で私たちの神様の関係がより近くなるため、自分が癒されていく中で人々に癒しだけじゃなくて救いのメッセージを施せるために、私たちは救われて癒されたものにしていきたいと思います。最後にちょっとこれで終わりたいと思いますけど、ちょっと研修会のちょっとプレビューみたいな感じなんですけど、最近人の救いを考えたときに3つのキーワードを考えています。これはジャカルタの教会から学びました。信じる、つながる、生まれ変わる。私もそうだったんですけど、人が救われるためにはまず神様を信じる必要がある。多くの日本人にとっては神様を信じることはなかなか難しいことです。人の信じるプロセスはいろいろあります。なので人それぞれが神様を信じる道を、取れるように助けていく必要があると思います。そしてつながる、この家族につながる、コミュニティにつながる、学び会の中につながっていく、これはものすごく大切なことです。もともと神様を信じてない多くの人にとっては、人との関係を通して神様を信じることが多いのではないかなと思います。そして最後にビカム、生まれ変わる。私たちは悔い改めていく、メタノイアする。そして私たちは人生の目的がなかったものからイエス・キリストの弟子になる、人間を取る良心に変わっていく。時々私たちは神様を信じることによって生まれ変わることができます。でももしかすると日本人の場合は逆があるかもしれない。なかなか神様を信じられないんだけど、生まれ変わることによって最終的に神様を信じることになる。いろんなパターンがあるんじゃないかなと思います。で、これを救いが必要な人々に提供するためには、まず私たち自身がこの3つのキーワードを自分のものにしていかないと思います。まず一番、神様を信じましょう。神様はあなたの人生で働いています。神様は周りの人の人生でも働いています。神様を信じましょう。つながりましょう。自分の学び会食、そしてつながるっていうのはご飯食べるだけじゃないです。その空間を、ね、共有するだけじゃない。やっぱりつながるっていうのは心を開く、恥ずかしい思いも難しい思いも知られたくないことも全部出していく、裸になって、そして出し合って、そしてつながりながら私たちは癒されるでしょう。そして最終的に生まれ変わっていきましょう。最後でこれで終わります。イエスは言われた、娘よ、あなたの信仰があなたを救った、または癒した。安心していきなさい。私たちもイエス・キリストにこのような言葉を言われて、我々の信仰が認められるような教会になりたいと思います。東京キリストの教会、皆さんの信仰は素晴らしい。皆さんの信仰によって多くの人が救われて、多くの人が癒された、そういう2019年を向かっていきたいと思います。ありがとうございました。